どうぞお座りください。私たちは愛して十字架にかかり3日目の間主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。御言葉はもう皆さんご存知の今年度の言葉、第二歴代史の20章の15節と17節ですね。ここに出ていますけれども、この戦いはあなた方の戦いではなく神の戦いであるから。17節、この戦いではあなた方が戦うのではない、しっかり立っておかずに、よ、あなた方と共に主の救いを見よう、ということで、もうすでに何回も聞いてるかな。私はまだ3回しか聞いてないんですけど、パウロ牧師の年頭のメッセージ聞かれたと思いますが、ポイントだけお話しますと言わないので、一つ目は神様の戦いだということが言われたんですね。で、昔はその神の戦いと自分の戦いとを見極めなきゃいけないと思ったけど、その場合間違いだったと。全ては神、クリスチャンにとって、イエス様を信じたクリスチャンにとっては全てが神の戦いだということを言われたんですね。戦いには個人のレベルの戦いと教会とか群れとかグループの戦いがあるけど、どちらにおいてもイエス様を信じている私たちにとっては全てが神の戦いであるということですね。もう時間がないから細かいことだけは言いませんね。で、これ本当にそれをその通り受け取ったら、もうちょっと顔がにやけて笑ってもいいと思うんです。神の戦いだということは、神が戦ってくださるから絶対勝つわけだし、確実に勝利が現れるわけですね、時が来れば。で、私の人生に許されていくのは、病気であろうと、経済であろうと、宣教のことであろうと、どんな問題であろうと、それが誰かの悪意からであろうと、サタンからであろうと、自分の罪の結果であろうと、悔やためる必要ですよ。悔やためるなら、それを全て神が戦ってくださって必ず勝利になるということを意味するんですね。すごい福音ですよね。で、まず一つ目は、全ては神の戦いであるということなんですね。で、これが分かるだけでね、楽になりませんかね。もう頑張らなくていいんです、お互いね。神様が戦ってください。これが一つ目で、二つ目はその時に大事なことは、しっかり立っておかずによって、ね、で、コスタ牧師覚えていらっしゃいますかね。昔ここ説教してくださったね、これはしっかり立っておかずによってのは何もするなということではありませんって、コスタ牧師説教したの覚えてます。私ね、ここね、ちょっとね、しっかり立っておかずによって、そうは言っても何かしなきゃいけないのにどうすればいいんだとか思ってたら、これは動かなくていいってことじゃなくて、神の言葉にしっかり立つことだってコスタ牧師説教されて、えらく感動したことを覚えてるんだよね。で、今回もそのこと言いましたね。神の言葉にしっかり立つ、だから神様が行けと言えば行くし、神が整えたら整えるし、分かりやすいのは、全てのことを感謝しなさいって神が言ってるから、感謝をする、感謝し続ける、神の御と結果が出るまで神の言葉に立つってことはね。だからこれは神の言葉にしっかり立つってことは、その神の言葉に従っていく、神の言葉に生きていくってことを意味するわけですね。そうすれば主の救いを見る。だから神様が救いを、救いっていうのは勝利であり、あるいは祝福であり、栄光を表してくださるっていう、このことなんですね。だからパウロ牧師3つ言われましたよね。だから全ては神の戦いであるってことと、ありがとうございます。それから神の言葉に立つことは2つ、聞き従うことと感謝することっていうふうに言われたと思います。ただその時、さっき言ったように忍耐がいるんですけど、今日ね、お話したいのは、さっき後悔の話をしてくださったんですけど、あれ最後に言ったのは、今日ね、ダニエル書のこと言われたんですね。ちょっとね、神様夜話せって。で、聖書見てみると、これはヨシャバテなんですけど、この時もヨシャバテはモアムとアラブが来て絶対絶命だった時に、子供たちも連れて断食に行ったら、まあ、子供でも明日自分は死ぬと分かったから、みんな断食に乗ったら、神様が神の戦いだよって言ってくれて指示をくださった、明日攻めくだれって。で、その言葉の通りに明日行って、その時賛美と感謝の賛美隊を前に出したら、敵人が、歩兵が出てきて、そしてやがて同士討ちを始めて全滅したって話なんです。で、さっきの後悔の話も、出エジプトした民が神に従って行ったら、本当は8日で行けたんです、カナンの地まで。でも神に従って行ったら、もう今日も時間ないから書きませんけど、こうなんかこうまるで迷ってるかのように生かされて、気がついたら後悔の前だった、後悔しても遅いって感じですね。で、それを見てて迷ってるから、迷ってないんですよ、神に言った通り言ってんだけど、迷ってるように見えたから、エジプト軍が俺たちバカなことをした、もう一遍捕まえるか殺そうって言って、パロを中心に西洋を引き連れてやってきた。そしたらもう目の前が後悔、後ろがエジプト軍で、明日は死ぬか、もっと捕まってひどい奴隷になるかしかないから、イサヤの民がこんなことなら一部から出ない方がよかったって言ったわけですよね。絶対絶命なの、これも。ところがその時に、モーセは、あそこで、ね、神が戦ってくださるってモーセが言うんですよ。そしたら主がモーセに、ね、何をしてんだ、前進せよって言うんですよ。前進したら海の中に突入ですよね。前進せよって言って、手を挙げなさいって言うんです。で、皆さん、手を挙げたら海が割れるわけじゃないんです。今日みんなで全員でその時の海って、ハレルヤーとか言ってみましょうかね。割れないですね、神が言わない限り。でも、この時神が言ったんですよね。神が言ったんですよね。で、神が言ったから、モーセが手を挙げたら後悔は割れて、そこを彼らが行って、もう端折りますけど、あとその後またエジプト軍行って、エジプト軍がかく乱されるわけね、神様に。だね、面白いんですよ、エジプト軍こう言ってるんですよ。主がイスラエルのために戦っておられる、 逃げろって言うんですね、戻れって言うんですね。そしたらもうダメなんです、遅いんです。敵がいるんです、主が一緒に戦っておられて、はっきり敵にも分かるぐらい主が一緒のために戦っておられたんです。そして水が戻ってね、後悔がモーセがこう振り向いてこうやったらで全滅で、面白いのはどっちも全滅なんです。どっちも絶体絶命で本当は自分たちがしなきゃいけないのに、どっちも相手が全滅して自分たちは一人も負傷者なし、一本の谷も一本の槍もどっちも使ってないんです。全員助かって、しかも神の愛と奇跡をすごい体験して圧倒的なんです。それ聖書にしたらあちこちにあるんです。で、神の戦いっていうのはそういう戦いなんです。柴田さんごめんなさい、阪神ファンの特徴はですね、圧倒的に勝つよりもね、競って競って最後に勝つのが好きな人多いんです、阪神ファンってそうですよ ね、 ね、まあね、そういうんじゃないんです、まあ、圧倒的に勝つ。ただし9回の表までは絶対負けて、あ、9回の表だったら1点差で逆転になっちゃうからよくないな、9回の表までは負けてて、ところが表の攻撃でなんかものすごい点取ってしまって、うらしだろいなくなって勝つっていうような感じですね。そう思ってください。つまりすごい逆転が起こるけど、その起こった時ってのは圧倒的なんですね。で、今日夜はね、ダニエル書を言われたからね、ちょっとダニエル書を言いますけど、ダニエルはね、ものすごい優秀だったわけですよ。それで妬まれて、もうダニエルやっつけるにはもう彼が信じてる一切の神しかないっていうことで策略を練られて、王様以外にはね、こう祈らないっていうかね、こう礼をしないようにしてくださいって言われて、で王様がそれよくわからないで OK ってやったら、ダニエルはいつものように王様に礼をしないで、いつものように誠の神にいつものように祈ったの。そしたら待ってましたとばかりみんながですね、そのダニエルはね、神王様が決めた法律を破ってるよって言って捕まえられるんですね。これどうなるかというと、ダニエルは穴に放り込まれるんですね。でその時に王様は気づいて何とかしようとしたけど、もうみんながね、法律で決めたことがダメですって放り込まれちゃうんで、ダニエルは穴の中に。これも絶対絶命ですよね。でもう獅子がもうお腹すかしててね、こうそしてそこに放り込まれて、だから王様がですね、よっぽどダニエル切ったんでしょうね、お前の死んでる人の神を助けてくださるようにって一晩断食して祈るんですけど、で明け方やってきて、そろそろ聞くんですね、ダニエルどうしてるって言ったらね、ダニエルが神様が証明してくださいましたと、全く私に食いつきませんって書いてるんで、ね、で全く傷も何もなくね、彼は助かるんですよ。で彼が本当に神に信頼して、法律が何と言おうといつものように神様に祈り、穴に投げ込まれてもその神様を信頼してた。で聖書に書いてある、彼が主に信頼してからであって書いてあるんです、はっきり。でこれ普通なら神殺されてむちゃくちゃになるところが助かったん。ほいでその後彼らを企んで入れた人たちが入れられると、下に落ちないうちに獅子が食いついてきて噛み砕いたって書いてあるんですよ。大逆転ですよね。で面白いなと思うんですよね。聖書見ていくと、メシアクなんだっけ、言えない3人の人も友達もそうですよね。で聖書見てるとたくさんそれ書いてある。で神の戦いの時に特徴は圧倒的な勝利を取るけど、その前にどうも絶体絶命が来るようです。神様はちょっと阪神ファンと似てる、ね、だから絶体絶命の後に大逆転が来る。でその時何かって言ったら、神の言葉に立ってるかどうかなんです。これは神の戦いだから神がしてくださる。でモーセは言われた通り手を差し伸べたら後悔が割れた。ヨシャバテは言われた通り次の日行ったらもう死ぬだけですよ。でも言われた通り次の日出て行って、神が勝ったと言ったんだから賛美隊を立てようって、賛美隊が賛美し始めたら勝っちゃった。どっちも主の言われることに従って、ね、ヨシャバテは賛美してるわけですね。ダニエルもいつものように祈ったんです。そんなことで捕まること分かったけど、いつものように祈ったんです。そして穴に投げ込まれても絶対負けなかった。主を信頼し続けたんです。そして完全に守られるんです。でなんでこれからね、黙示録の時代に入っていきますから、すごいなとか言わないでください。そういう時代が私たちが、私の子供たちには間違いなくやってくるでしょうし、私たちもその直前かその真っ逆に入っていくと思います。でその時に、本当に神の言葉に立つ、神に信頼して神の言葉に立つ、そうすれば、獅子の口を塞いだのはダニエルじゃなくて神なんです。後悔を割ったのはモーセじゃなくて神なんです。敵不警報を出してきて同州させたのは神なんです。彼らは言ったのは、神の言われた通り、ヨシャバテは次の日に出て行って、このやはり、賛美を捧げ、モーセは神の言われた通り手を差し伸べて、でダニエルは神に信頼しきってあの中に落ちていったの。みんな神を信頼して神のおっしゃる通りにしたら、神が戦ってくださったんです。ということは我々が弱くていいんです。こっち見たら失礼ですかね、こっち見ましょうかね、弱くていいんです。鏡を立てましょうか ね、私は弱くていいんです。失敗だらけでいいんです。もう過去を振り向いたら目も当たれなくていいんです。 あのわざと失敗しないでねでも足わざと失敗しないでしちゃうでしょ。全然関係ない。なぜかというと、あの神様が戦ってくださる。ただ一つ大事なのはそこで神の言葉に立って、これは神の戦いだから、神が戦ってくださるからって言って神の言葉に立って、その言葉に従う。で一番簡単なのは、ね、感謝することです。これはもういつでもどんなことでもどんな問題にも適用できるから、で徹底して感謝したらね、神の語りが聞こえてきます。でその言葉に従うことです、ね、で本当はここで南君の剣だけ泣かすとね感動なんですけど、みんな知ってるからやめておきます知ってるのに明かしするとみんな感動するんですよね。だけどあの今回森さんね、イスラエル行った方聞かれたけど、パウロ森さんね、ヨハネ森じゃなくてパウロ森に変わったんですね。であの神父さん怒らないでくださいね、あのヨハネ森からパウロ森に変わったから、私がね二つつけてパウロヨハネ森にしたらどうだって言ったら、それはまずいとか言ってましたね。まあパウロ森になったんですけど、彼が何かというと、今アルバイトしてる神戸でね、で神戸のアルバイトに行くときに、神戸って神戸山口組があるでしょ、結構ね神戸山口組ね、であれはあの関西では最もハイカラな町なんですけど、ところが同時にちょっと怖い人たちもいるわけです。そして、港っていうのは気の荒い人たちが結構いるんです今でもね。でその港のアルバイトで派遣だそうだけど、アルバイトでそしてなんか仕分けをするんですって。で派遣で行った初日、誰も仕事をしてくれないんですって。誰も仕事をしてくれなくていきなりラインに入れられてやるんですけど、あの森さんってね、あのすごいあのあれなんですよ、器用なんです。すぐ覚える仕事を、ところさすがにできなくて失敗するんですって。ほらこんなこういう怖いね、こういう怖い顔したトップの人がね、ラインでね、なんかあの私うまくやりません、私の人格が疑われるからね、ボロクソに言うわけですね。何やってんだお前って感じでね、そんなこともできないのかってね。森さんあんまりそういうこと言われたことないんです。結構うまいこと仕事こなせる人だから、ほらボロクソに言われてですね、で最後はですね、ねもうお前なんかいらんってね、もうお前がいてももうどうしようもない、もうお前なんかいらん、あっち行けって言われたんです。そうですね。それでね、最初はねすいませんとか言って感謝したんだけど、そのうちねこうムカムカしてきてね、で家帰った後です ね感謝しながらここら辺でね、明日行ったらどうしてやろうかって昔の森さんが出てきたわけですねでどうしてやろうかってね、もうこうねこう、それでそしたら神様に感謝しなさいって言われたから、まあ、言われなくてもこれはね私たちの教会で分かります。徹底して感謝した。これ感謝してたらですね、祝福しなさいって言われちゃった神様に。感謝ね、感謝したら神にその人を祝福しなさいって。ほいでね、それでねその人のね感謝しますって言ったら、ね、怒鳴り声聞こえてきて、感謝しますでその人を祝福しますってね、戦いだったそうです。でなんか言ってましたね、帰ったのが何時ぐらいかな、1日目結構早かったのが4時か5時か分からないけど、帰った後寝るまで結局その戦いだったとか言ってね、ずっと感謝と祝福をしてて、そして次の日あの 1週間に2日か3日なんだけど、その日だけは2日連続だったんですって。2日連続、普通は違うんだけど、で次の日5つラインがあるんだけど、次の日行った時にその人は一目のラインにいるから、トップの人はね、一瞬ね他のラインに行こうかと思ったんです。そしたらなんかね逃げるような気持ちになったんです。逃げちゃいけない、昨日あんたに感謝で賛美したんだからね、祝福したんだから、そしたら精霊もそこに行けって言うんですって。だから彼はその一番奥のラインに行ったんね、主に従ったんですね。そしたらですね、まだ2日目教えてもらってない、ちゃんとミスしたそうですちょうどミスした時になんかリフトかなんか のあるじゃないですか、こう運ぶやつ、あれに乗ってた人が目の前にいたんですね。その怖いトップが、開いたと思ったらね、いきなり車を止めて降りてきたんですって。へーと思って、こう緊張の一瞬ですよね。そしたらねパッと前に来てね、これはこうするんだって言ってですね、目の前で仕事をしてこういうふうにしたらいいって教えてくれたんですって。しかもその教え方がね、全然こう 上から目線の怖いんじゃなくて、非常に優しく丁寧に教えてくれたんですって。その時びっくりしたって、これ同じ人かしらって、こんなに一日で広がっていいのかしらと思って驚いたって。これでこう本当にこう教えてくれて、で彼は飲み込みが早いからちゃんと教えてもらえば分かるから、それからできるようになったんですね。これで感謝して祝福して、次の日行ったら同じ人の目の前でミスした。そしてそれなのにちゃんと今度はこうしなさいって、目の前で仕事のやり方を教えてくれて、そしてあの言葉遣いも全然荒くなくて全く変わってたって言うんですよ。でそれが面白いですね。その後ね、あの仕事ね、あのテキパキできるようになったから、違うラインにいるとね、あの時々呼ぶんですって、あの森を呼んでこいって言われるんですってそのトップのお気に入りになって、で部屋で聞きましたけど、時々ご馳走しておごってくれるそうです実はナンバー2ともいたことがあったんだ。どうも森さんいたことがあるみたいですねでもそのナンバー2ともいたことがあったけど、やっぱりそれともすごくうまくいって、今ナンバー1とナンバー2とすごく関係がいいって言ってましたね。でこれって結構現実的なんですね。 で、この説教は昨日ある教会でやったん。あ、昨日言ったら分かっちゃいますね、飯塚ですけど。そしたらね、祈りのミニストに来た人が一番最初ね、実は全く同じことが、ね、女性ですよ、あったんです。もう職場でもすごい人がいたんですけど、やっぱり私も感謝して感謝して感謝して、でね、次の日ね、もう嫌だわと思ったけど、やっぱ感謝したからと思って感謝して感謝して、で、祝福します、祝福しますって言ったら、本当に変わったんですよ、いや、びっくりしましたとか言われたんですね。ということは、森さんが特別なんじゃないんです。神の御言葉はいつでも誰にでも同じなのです。神に栄光、悲劇なんかないんです。神の言葉はいつでもどこでも生きて働くんです。小さなことから非常に大きなことに至るまで、まあ、選挙のことは話せませんけど、選挙に至るまで神の高い、特に人が救われるときにサタンが猛烈に、ね、妨げとします。でも恐れることはありません。神が必ず圧倒的な勝利を果たします。ただ神の言葉にしっかり立つ、神のことにしっかり立つ。で、一番分かりやすいのは徹底して感謝する。そしたらそこで神の語りかけがきます。許しなさいとか、祝福しない人が生きなさいとか、ね、場合によってはもうそれはそこまででいいという場合もあるでしょうけど、主にはっきり言われて、その示された言葉に従っていくと神様が戦ってくださるんです。これね、これをね、どうだろう、覚えてほしいと思います。で、時間ですか、終わらないといけませんけど、今年見る神の栄光はちょっと今までにない栄光だろうなと思うんですね。さっき言われましたけど、去年の一歳で10人分かれて、今年は あえて主はパウロ牧師とそれからスタッフたちを来させないで、私はあえてそういうことね、あえて止められたと思う。それでやってね、なんか明らかになんか次の段階に入ってくると思うんですね。で、例えばチェコチームなんかでも、チェコ行って一チームがずっと一緒に動くというよりも、通訳がもし2人3人いたら、向こうに行って2つ3つに分かれることが起こると思うんですよ、ね、あるいは最初から同時に2つ3つが行ってね、若者たちはどこ行ってんの、フィリピンとか行ってね、あの人たちはどこ行ってんの、あっちはヨーロッパって、こっちはどこ行ってんの、イスラエルって、あいつらはニューヨークって、へえとか言ってですね、だって12が同時に分かれたんですよ、帰り12が同時に分かれて帰ってきたんです。で、違うルートでね、一つかぶったかな、でも帰ってきた。それを神様一番最初に示したということは、そういうことが起こってくるということですね。それで皆さん、海外宣教は教会の祝福なんです。海外宣教を通してぐわーっと教会伸びるんです、これは間違いなく。だからそれが始まってくるということは、教会が、ね、いよいよ成長し、魂の救いを見始めるということが始まります。だからね、期待してください。で、最初の話も出ますけど、その時に一つのポイントになるのは、まあ、賛美はもちろんですし、感謝と聞きしたはもちろんですけど、カリスマ、これカリスマです。で、カリスマは3つ言っておきます。聖書からきちんと説明というか教えれるように、2つ目、生きた証を持って教えれるように。証だけじゃダメです、聖書から教えれて、かつ証も、この両方です。そして3つ目、実際にカリスマを用いて奉仕ができるように、癒しの祈り、予言をする、そう、用いて奉仕ができるように。あれですか、ちゃんと聖書から教え、証を使って証が、こういう証を使って教え、かつ実際に賜物を用いてできるようにね、神に求めておいてください。必ず皆さんそれでは来始めますから、世界も日本もね、カリスマのことが開かれてきますのでね、それをね、覚えてほしいというふうに思います。これからね、神の戦いで神様が去年言われた100倍、60倍、30倍の目をね、具体的に見る年になってくると思うので、楽しみしたいですね。一番少ない30倍でもですね、すごいと思いませんか。お金で言ったら1万円が30万になるんですね。なんか せこいね10万円が300万になるのかな、そういうことですね。人で言ったら10人の教会が300人になるってことかな、30倍だったら。そうですよね、100倍だったら1000人になるってことですよ ね。やっぱり具体的に考えたらすごいですよね。でも神様がそう言ってるから、私はその通りになると思います。神様が約束したことは神は違いませんので、でもその時に神の言葉にしっかり立っていくと、それが起こっていくってね、期待してほしいと思いますね。はい、ということで、今日はもう遅くなりました、ここまでにしておきたいと思います。天の父様、御言葉をありがとうございます。私たちがこの神の言葉にしっかりと立って、神様の用意されている祝福を豊かに見ていくことができるように導いていってください。あなたは今年神の高いとっておっしゃってくださったので、個人においても教会においてもいろんなことが許されると思いますが、その一つ一つが神の戦いで、あなたが戦ってくださり、私は神の言葉に信頼して立つときに驚くべき主の栄光を見れることをありがとうございます。その後の御業を賛美いたします。イエス様、お祈りをしたいと思いますけど、罪があると祈りが聞かれませんので、短く悔やみをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めしのおっしゃってください。 じゃあその願いと求めに応えてくださいます。天のお父様、キリスト様って祈ります。一人一人のこの叫びと願いに応えて、心を癒し、体を癒し、問題に対する解決を与え、非常に具体的な導きを与えてください。イエス・キリストの名によって心と体を癒しされよ。イエス・キリストの名によって心と体を完全に治れ。背中の痛み、関節の痛み、膝の痛み、耳、それから喉、肺にあるがん、腫瘍、イエス・キリストの名によって召する。消えてなくなれ。なんかあの人に祈ってもらいたいという流しを持っている人は、恐れずためらわずに祈ってもらいなさい。聖霊が導いておられます。特別な意味があって、その時に主の技が起こるでしょう。アラバラバラサンテラスバラスバラ、一人一人に主の導きを表してくださり、主の栄光を表してください。新しい地に踏み出すように促されているんですが、逃げるように行かなくていい。主はあなたの信頼となり、あなたを勝利のうちに導かれます。慌てないでいい。もうしばらく待ちなさい。あなたは逃げるようにではなく、凱旋した勝利者のようにしてそこから出ていくようになると言われます。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。それではお立ちください。ハレルヤを賛美します。あ、献金いつも献金忘れるね。すいません。それでは献金です。はい、お祈りしていただいてよろしいですか。お願いします。
お祈りいたします。愛する天のお父様、この献金の恵みの時をありがとうございます。イエス様が私たちこの一つの教会、また一人一人の経済を豊かに祝福してくださっていることをありがとうございます。今与えられたものの中から一部をあなたの御手にお捧げいたしました。あなたがこれを清めてくださり、あなたの御国の働きのために何十倍、何百倍、何千倍にもして豊かに用いてくださることをお願いいたします。またさらに主がこの捧げた私たち一人一人の手、またこの祝福し、またこの各教会の経済を祝福し、さらにこの2倍のものを与え、また私たちがさらに喜んで主に捧げ、多くを捧げていく恵みに預かっていくことができますように導いてください。この時を感謝しますよ。この群れ、また私たち一人一人の経済をさらに主が祝福し、また私たちの経済がさらにリバイバルのために豊かに用いられていくことをありがとうございます。この時を感謝し、イエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。感謝します。それではお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、仰ぎ声に願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。最後にですね、今のは群れ全体なんですけど、長崎教会の牧師として長崎の御言葉をいただいたんですけど、身を私はすべてを私するところなんですけども、九州の長老として祈ったんですね。そしたら私は個人的に、この言葉を受けました。黙示録の22章の2節の、毎月実ができたって、この言葉ですね。 毎月見ができたということですね。まあ、個人的には受けました。皆さんがそれを受け取るかどうかは全く自由ですけど、私は九州の長老として祈ってんですね、主よ言葉をくださいって言ったら、この言葉が与えたんですね。毎月見ができたっていう言葉ですね。その上に十二支の実がないって書いてあるからね、これもなんかいろいろ考えたんですけど、これは考えたけど語られたのは毎月見ができたっていう この場所ですね。この言葉はすごく個人的にはその九州の長老として祈った時に与えた言葉です、ね、それと昨日その今日長崎教会のメッセージするにあたって祈った時に、その身を私は全て新しくするっていうのはちょっとぼやけたんですけど、すごくはっきりきて、そのイスラエルでは身をってことに中心を置いて言ったんですけど、神様が言ったのは信じる者に神の技が現れると、信じればいいって、その信じる者に違われると、その信じるってことを語りなさいと言われたのはすごく、なんかすごく私はすっきりしたというか楽になったんですね。その日本人はすごく気まじめで、信じるって言いながら信じるって何かしなきゃいけないと思うんだけど、信じればいいってことをすごく言われたんですね。だから神様がこれ新天神地を神が全く与えするんですけど、これは新天神地じゃなくて神が与えるんだけど、全て与えするときに神がする、神が戦って神が勝利を与えるから、それを信じればいい、信仰に立っていればいいんですけど、信じればいいです。信じるってことをすごく言われたんです。なんかそれをなんかね、非常に昨日言われてね、私はすごく今日の朝はそれをメッセージしたんですけど、メッセージは短かったんですけど、私の中ではすごいすっきりしてるんですね。なんか信じればいい、だから信じるものを通して神様は栄光を表してくれるってことね、ぜひ知っておいてください、はい、それは長崎と九州のことを祈った時に示されたことです、はい、それじゃあ今日はこれで終わりたいと思います。遠方から来てくださってありがとうございました。あと年は僕とその家族のためにお祈りください。彼らがちょっと今大変な状況なんですね。あと鹿児島の大地牧師のためにもお祈りください。来週、明日の次の月曜日に鹿児島行ってきますけれども、ぜひ祈って覚えてあげればというふうに思います。はい、他にありますかね、いいですかね。でこの後祈りが必要な方はおっしゃってください。あと私だけじゃなくて、もしよかったら牧師や長老の方いらっしゃいますか、祈ってもらっていただければと思います。それじゃあ、これで今日は終わりたいと思います。チェコチームにパウロ牧師は行けそうなんですかね。まだなんとも言えないですね。本人は行くつもりなんですよねでもまだ退院できそうだけど、12月頃っていうことなんだよね。そんな感じですね、はい、まあ、お祈りください。パウロ牧師は行かれても行かれなくても行くって言われましたから、行かれると思います。それと、初夏か夏にイスラエルチームを出すってことなんで、出すと思います。今度は宣教チームね、祈り込みじゃなくて宣教チームが出ますので、ぜひね覚えててほしいと思います。はい、それじゃあオンラインの人、皆さんまたお会いしましょう。